愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは、愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの西山範正先生です。愛媛大学にある地球深部の状態を再現できるという世界でただ一つの装置、マドンナについてお聞きします。
よく聞く言葉で、はい、プレートって、はい、まあ、直訳すると板とかね、
はいはい、
地球はそのプレート、何枚かのプレートが組み合わさってできてるんですか？
そうですね、地球の表面の部分っていうのは、はい、と十数枚程度の、プレートっていうのが地球の表面を覆っています。でプレートにも2種類あって、はい、主に大陸を乗せてるようなプレート、うんうん、ユーラシアプレートであるとか、はい、北アメリカのプレートであるとか、そういうふうな大陸を乗せてるプレートっていうのは比較的軽いプレートで、地球の表面に常にあります、はい、もう一種類のプレートっていうのが、はい、海洋プレートって呼んでる部分、
海の
底ですね、はい、海の底を作ってるのは、まあ、海洋プレートっていうふうな呼んでるもので、この海洋プレート と、大陸プレートが地球の表面をそれぞれ何枚か十数枚のプレートに分かれて覆っていると。でお互いにその単に表面、地球の表面に、止まって浮いてるわけではなくって、はい、特にその海洋プレートの方っていうのが、常に、まあ、動いているというふうなことが分かってます。
私なんかはそのプレートっていう言葉を聞くのはやはりその防災とか地震の時によく聞くんですけれども、はい、例えばそのプレートがパズルのように何ののりしろもなく組み合わさって地球ができていれば揺れないですよね。
そうですね。
でもはみ出した部分が沈み込んだり、はいはい、上に覆いかぶさったりしてくるの で、ね、はい、揺れたりするわけですよね、
はい、
沈み込んで例えば跳ね、ピンって跳ねたり。
そうです、そうです、そうです。地震にもまあいくつかの種類があるんですが、はい、一つのその種類はその、プレートの沈み込みに伴う地震っていうもので、それはまさに先ほど言われたように、はい、海洋プレートが大陸プレートに対して、沈み込んでいってると状態ですね。実際に今地球の、深部の物質のが地球のより浅いところに上昇してきている部分っていうのは、はい、アフリカ大陸の下と、あとは南太平洋地域ですね、はい、あの辺は地球深部の物質が、地球表面に向かって上昇してきている部分ではないかというふうには今は言われています。でその一つの結果がアフリカ大陸の場合には、はい、東アフリカにある大地溝帯だとか、うん、ああいうのは、地球の深部の物質が上がってきた結果、うん、アフリカ大陸をこう押し広げて分裂させているのがそのアフリカの大地溝帯と呼ばれる部分であったり、あとは、南太平洋にはタヒチとか、はい、たくさん島がありますよね、はいはい、あれは地球の深部からと物が上がってきつつあって、うん、それの、作用の結果ホットスポットとか、例えばハワイなんかもこのホットスポットの一部なんですが、はい、太平洋とか南太平洋の島っていうのはその地球深部からの上昇によってできた、うん、ホットスポットによってできた、島なので、そういう部分は地球深部の物質が上昇しつつある部分だというふうに考えられてます。
考えられているということはまだその絶対そうということは言えないというのは、うん、なかなかそのまだ人類が地球深部までたどり着けていないというか、見ることもできないし、
うん、
掘ることもできないし、
うんうん、
だから何かこう仮定想定しながら探っていっている今研究をなさってるんですよね先生。
私がやりたいと思っているのは実験を通して、うん、その地球深部に相当するような条件でどういうふうなメカニズムでその地球の表面から深部への物質移動であるとか、アフリカとか南太平洋地域をで起こっているような上昇というのはどういうふうなメカニズムでマントルの物質の上昇が起こっているかというのを実験を通して、知りたいというのが今の研究の目標です。
そこで登場するのがこの愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターが誇るマドンナこの20万気圧を発生させるという装置マドンナなんですけれども、ずっとオレンジという、はい、装置もあったんです。これも気圧を発生させる装置だそうですが、
はい、
オレンジは同じ圧力をかける機械だったのに対して、うん、マドンナは圧力のかけ方といいますか、
うんうん、
変えることができるんですか？
そうですね、今まで愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターの方で導入されてきた、オレンジっていうのは、私たちの言葉で言うと静的な スタティックな圧力っていうんですが、はい、四方八方から均等に、まあ、圧力をかけて、そこで、その圧力によって起こる鉱物の、まあ、相転移だとか、その結晶構造が変わるっていうふうなことをターゲットにしたのが、オレンジっていうふうな装置で、
はい、
マドンナっていうのは、その単に圧力、地球深部に相当するような圧力を発生させるだけではなくって、先ほども出てきたように地球っていうのは実際に地球の表面と地球深部との物質移動っていうのが起こっているので、全く止まった、状態ではないので、実際に地球の中を作っている物質には動いているので、その動きを再現できるような装置がマドンナであるというふうなものです。
いや、マドンナがあることで私たちが見ることのできない地球の深部を実験室の中でもある程度想定できる、再現できることが可能になったわけですね。
そういうことを目指して作ったのがそのマドンナっていう装置ですね、はい、
その圧力が変わることで動きが出てくるわけです。
力の実際に不釣り合いがあることによって、物の流動っていうのが起こっているので、
はい、
なかなかその超高圧をかけた上でさらに流動を起こすっていうのはなかなか実験技術的には難しいんですが、それをまあやらない限り地球の中で実際に起こっていることっていうのを再現することはできないので、まあ、頑張って、まあ、やろうというような装置ですね、はい、
このマドンナは本当に世界的に見てもその気圧の大きさといいますか、そういったものでも最高のものなんですけれども、あと放射光というのも地球の内部深部を知るためには大変大切なものなんですよね。
そうですね、今その言ってるように、ものが、まあ流動していくとか、
はい、
変形していくとか、そういうのは、まあ、変形の始まりがあって変形の終わりがあるわけじゃないですか。ずっとこうある過程をとたどって、例えば地球にしても、まあ、ずっと流動していくと、その例えばそれを実験で再現するとなったら、変形なり流動させ始めてからどういうふうに、はい、そのどういうふうな過程を経てその流動していくかっていうのをずっと見ていってあげなきゃいけないんですが、
はい、
リアルタイムで物が超高圧化で変形していく様子を見るためには、放射光っていう強力な X 線がどうしても必要だと、
なるほど、
いうことに、一つの、放射光の利用としては、そのまさにレントゲンで見るような形で、例えばある大きさの、まあ、この円柱状のようなサンプルがあったとし、
はい、
資料があったとして、
はい、
それがこう、流動なりさせてこう樽型に変形していくような様子っていうのは、例えば、まあ、レントゲンで像を見なければ、初めはこういう状態でした、で変形させた結果こういうものができましたっていうのは資料を取り出せば分かるんですが、その過程でどういうことが起こってるかっていうのは、医学用のレントゲンのような形でずっとレントゲン写真を撮り続けていけば、
はい、
こういうふうな力をかけた結果ずっと、まあ、変形していく様子がリアルタイムで、まあ、動画を撮れるような形、
はい、
実際に私たちはそういうことをやっていて、
うん、
変形しつつある資料っていうのがどういうふうな過程を経て変形して、どういうふうなメカニズムで変形していくかって、その変形していく様子を、
はい、
放射光っていうふうな強力な X 線を使ってまさにレントゲンを撮るように変形していく様子を逐一追っていくと、うん、いうことが、まあ、できるということですね。そのためにはどうしても、放射光という強力な、実際に資料は超高圧にするために装置の中に入ってますし、
はい、
周りはいろんなもので囲まれているので、その中を、まあ、透かして見てあげないといけないので、そのためにはどうしても強力な X 線が必要で、資料が変形していく様子をずっと逐一観察するためには、このできればマドンナとこの放射光を組み合わせれば、まあ、多分世界最強の装置ができるんじゃないかと思うんですが、
すごい、もう世界最強がすぐそこに、まだ4月にお越しになったばかりですけれども、どうですかこの愛媛大学というこのセンターは。
いや、それはセンター長は私の、まあ指導教官でもありますし、松山には非常に馴染みがあるところですし、住みやすいし、センターも非常に先端的な研究ができるところですし、そういう面では非常に恵まれているというか、なかなか得難い機会をいただいたというか、そこは非常にラッキーだったというふうに思ってます。
そしてその先生の重要な相棒マドンナなんですが、
はい、
マドンナを作るには住友重機さんの、
そうですね、
力も大変大きかったということなんですけど、
やっぱり日本の場合にはこういうふうな、優秀な企業があるので、 住友重機は歴史的にその超高圧の発生装置っていうのをたくさん作ってきてて、それが、まあ、実際に工場というか、はい、その作ってる場所が新居浜にあるので、技術者の方とも、
はい、
意見交換をしながら、うん、装置を作っていく上では多分松山に勝る、世界中に松山に勝る立地はないんじゃないかというふうには思います。で、技術者の方とも密に意見を交換して、はい、特にマドンナのようなこれまでに例を見ない地球の流動であるとか、はい、そういうのをターゲットとして新しい装置を作るっていうふうな場合には、私たち研究者側からの要請とそれをまあ実現してくれる技術者の方との意見交換が欠かせないので、そういう意味で愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターで松山にいたからこそできた装置だと、できた技術開発だというふうには思います。
すごい、それだけ先生が研究環境に恵まれていると思われるこの愛媛大学、そして今の研究で、はいはい、これから先生の夢というのはどういったことですか？
先ほどもまあ言ったように、一番の、最終的な目標っていうのは、地球の中で起こってる地球の表面の物質が沈み込んでいく、その物質の流動の様子だとか、そういうのがどういうふうなメカニズムで起こってるかっていうのをぜひ知りたいと、うん、で、そういう地球の流動っていうのは単にその、まあ、何も関係ないわけではなくって、例えばその大陸を分裂させたりだとか、そういうふうな、ことになっているので、例えば生命の進化の歴史だとか、うん、そういうのにも地球の全体の歴史に、絡んでくるような、それのまさにエネルギー源というか、一番の原因になっているのが地球の物質移動であるというふうに思っているので、その地球の、歴史に大きな影響を与えている、地球表面と地球深部の物質のそのメカニズムをぜひ知りたいと。それが分かると、例えば今起こっている物質移動の結果、将来地球ではどういうふうな変動が、それはもう非常に時間スケールの長い数千万年とか数億年とかかけた変動ではあるんですが、そういうのが今後地球はどうなっていくかとか、そういうことに関しても、まあ、ある程度予想が立てられるようになるんではないかというふうには思ってます。そういうことに少しでも貢献できるような、まあ、研究をしたいというふうに思ってます。
マドンナ開発のために欠かせなかった住友重機がそばにあったようにですね、地球深部を知るためにこれまた欠かせない世界の三大放射光実験施設といわれる、
はい、
スプリング8も、
はい、
兵庫県という近さですよ。
そうですね、
もしかしたらもうこの何キロか何十キロ何百キロかのぐらいの間で、
はい、
本当に世界に誇るような今まで解明されなかったものが解明されるかもしれないというワクワク感がありますよね先生。
そうですね、装置を作るのもそうだし、そういうふうなその世界の先端的な実験施設というのがこの松山の非常に近くにたくさんあって、そういうところと研究している人たちと一緒に研究をすることによって、世界のトップに立ってこういうふうな研究を引っ張っていくような研究がこの松山からできるんじゃないかというふうに、そうなれるように一生懸命やっていきたいというふうに思ってます。
そして西山先生の手でこの地球の歴史がまた紐解かれていく、
いやいや、少しでもまあ貢献できればいいというふうには思ってます、
ね、はい、本当もう壮大な夢と、そしてもう着実にもう本当に未来に一歩一歩進んでるかと思いますけれども、
はい、
これからももっと深い地球の底深い研究を進めていってください、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは教育学部の福田康則先生です。お楽しみに。